出エジプト記の32章21節から29節までです。出エジプト記32章21節から29節。モーセはアロンに言った。この民はあなたに何をしたのですか？あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのは。アロンは言った。我が主よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。彼らは私に言いました。私たちに先立っていく神を作ってくれ。私たちをエジプトの地から連れ上ったあのモーセというものがどうなったのか私たちにはわからないから。それで私は彼らに、誰でも金を持っている者は私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げたところ、私がこれを火に投げ入れたところ、この拳が出てきたのです。モーセは民が乱れており、アロンが彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。するとデビ族が皆彼のところに集まった。そこでモーセは彼らに言った。イスラエルの神主はこう仰せられる。おのおの腰に剣を帯び、宿営の中を入り口から入り口へ行き巡って、おのおのその兄弟、その友、その隣人を殺せ。レビ族はモーセの言葉通りに行った。その日民のうちおおよそ3000人が倒れた。そこでモーセは言った。あなた方はおのおのその子、その兄弟に逆らっても、今日主に身を捧げよう。主が今日あなた方に祝福をお与えになるために。アメン。モーセ自身、まず昨日の箇所ではその金の格子を取り除いて、それを粉々に砕いて、それをイスラエルの民自身に飲ませました。そしてモーセは今度はアロンに向かって、あなたは一体この民はあなたに何をしたのか。で、21節の方を見ますと、あなたが彼らにこんな大きな罪を犯させたのはとあります。この大きな罪を犯させたのはあなたということを言っておりますね。実際にモーセは山に登る前、イスラエルの長老とアロンとフルを呼び出して、そして何か重大な事件があったらアロンとフルがいるから彼らに聞けということを言って託して、そしてモーセは40日40夜神様の臨在のところへ向かっていきました。ところがモーセが降りてきたらこのありさまでした。民が乱れていて、この25節の方、モーセは民が乱れておりと日本語では書いてあるんですけども、キングジェームズでは民が裸になっており、でそれで、アロンが彼らを放っておいたので敵の前で裸を晒しているのをモーセは見たって書いて、英語の聖書では書いてあります。民が乱れる、ヘブライ語の方では、原文の意味は緩めるとか解くとか、あるいは裸になる、晒す、そういう意味です。モーセが山を降りてきて、その格子と踊りを見るなり、ちなみにこの32章6節の方で、民は座って飲み食いし、立っては戯れた。この、戯れたという言葉も、 もともとの意味ではあのイサクがリベカと、愛撫をしていたっていう、あの創世記の26章の御言葉と同じ言葉が使われておりますので、ですから彼は偶像の前で性交渉を行って乱れていた、そういうふうにも訳すことができます。要するにもう本当異国の偶像崇拝そのまんまのことを行っていたのかもしれません。でアロンはそれを放っておいた。でモーセはまずアロンに追及しました。あなたはこんなに大きな罪を犯させたのはどうしたことか。でアロンは言います、我が主よ。でこの我が主、これヘブライ語ではアドンと言いまして、まあ、神様のことはアドナイで、我が主、まあ、ご主人とか、まあ、そういう言葉です。アドンという言葉、ご主人よ、どうか怒りを燃やさないでください。あなた自身民の悪いのを知っているでしょう。モーセも確かに民が悪いのは知っていたんですが、しかしここでモーセが追求しているのは民じゃなくてアロンでした、ね。この間の手術では、言葉による一軸の歯の取り繕いのところを見ましたね。神様はまずアダムに聞いたところ、アダムは、あなたが私のそばに置かれたこの女があの木から取って私にくれたので私は食べたのです。すぐに責任転嫁しましたね。しかもあたかも神様が悪いかのように、自分が何か罪を犯したというそういった告白は一切なしです。もう子供は言葉を覚えてから、その矢先にこういった取り繕いをしますけれども、アロンももう80を超えて、結構経ってるのに、まあ、このように、ね、あなた自身が民が悪いのを知っているでしょうって、ね、自分の方に責任が来るのを避けております。で彼らは私に先立っていく神を作ってくれ、でそこで私は彼らに、誰でも金を持っているものは私のためにそれを取り外せ、ね、アロン自身が金を集めなさいって言ってるんですね。まあ、きっとアロン、この時点で金を持ってくればそれで民は満足するだろうと思ったけど、でも民はますます助長して、で、まあ、アロン自身の言い分によれば24節、まあ、それで私は彼らに、誰でも金を持っているものは私のためにそれを取り外せと言いました。彼らはそれを私に渡したので、私がこれを火に投げ入れたところ、この子牛が出てきたのです。ね、なんで金を火に投げたら格子が出てくるんでしょうね。でもアロンからすれば、まあ、きっとそうだったんでしょう。なんか、車を貸してあげて、でそれで、娘に車貸して運転で事故を起こして、娘にどんな運転したのって聞いたら、電柱が私に向かって走ってきたのって、まあ、そういうそれと似たような論理ですね。まあ、きっと娘の目視点からすれば電柱が自分に向かってきたんでしょうけども、でも電柱に向かってドライブしたのは娘です。アロンがこの民をこの火に格子に向かってドライブしたのはアロンでしたね。私たちも何かと自分視点でですね、私は悪くない、まあ、そういう論理、向こうの方から私に向かってきたのというその論理に立っている限りでは、まあ、自分があくまで正しいと思い込んで主張することになるでしょうけれども、しかしそのように導いた自分自身にまず目を留めるべきであり、またそのことを悔い改めるべきでしたね。アダムもアロンも自分中心の視点でそのことをしませんでした。私は罪を犯したっていう、あのダビデが預言者ナタンに言ったあの罪の告白、それこそ人にとって必要なものです。で25節、モーセは民が乱れており、アロンが彼の方を 彼らを放っておいたので敵の物笑いとなっているのを見た。民は、裸になっていた。民は緩んでいた。でそれで敵の前に裸を見せて裸の恥を晒しているのを見ました。モーセが山から降りてきてなおあの金の格子を焼いて粉々にすりつぶしてもなお裸でいる者がいたわけですね。乱れていて敵の物笑いになっている。もうモーセが降りてきてももう俺たち知らんよみたいな感じで相変わらずあの異教徒たちのように裸の恥を晒していたわけです。でそこでモーセはさらなるその罪の粛清を始めます。モーセは誰でも主につく者は私のところに。そうするとモーセと同じ民族レビ族が彼のところに集まってきました。でそこでモーセは彼らに言います。イスラエルの神主はこう仰せられる、ね、主の命令です。おのおの腰に剣を帯び宿営の中を入り口から入り口へ行き巡っておのおのその兄弟その友その隣人を殺せ。でレビ族はその言葉通りに行ったところこの民のうちおおよそ3000人が倒れました。この宿営の、総数は男子だけで60万以上でしたので、まあ、およそ200万ぐらいはいたことでしょう。200万人中の、まあ、およそ3000人ぐらい、まあ、比率で言えばそんなに多くはないですけれども、でもこれだけの人数が、ね、剣で殺されるような目にあったということはモーセが降りてきてもなお裸で踊りをそのようにして敵の前に物笑いとなるような声を明確にやめなかったんでしょうね。でそのようにしてすることこそ主は主に身を捧げるということです。この29節のところの今日主に身を捧げよう、これは英語の聖書は主に向かって聖別せよ、自分自身を聖なるものとせよ、まあ、日本語の聖書ではそれが分かりづらいですけども、そのようにして自分の内から悪を除き去るということ、それが自分自身の身を聖別するということです。私たち自身がですね、何も自分の、キリスト者でない親とか兄弟を殺せということではなく、むしろですね、親とか兄弟が皆さんにキリスト教を捨てなさいとかそういったことを言うとき、その場合親や兄弟に逆らうべきです。その点に関しては福音において皆さん自身が罪に染まること、偶像崇拝を避けること、その面においては私たちは親や兄弟に対して逆らって、そうして身を聖別するべきなんです。そしてまた皆さん自身の内側にどうしてもやめられない悪、皆さんのうちに神様に喜ばれない何かを握りしめているのであれば、そのような皆さんの内側の皆さん自身のそのものをまず切り離すべきだということです。これと似たような言葉がですね、民数記の25章にあります。民数記の25章の1節から9節までです。ここにおいても民が乱れておりました。民数記の25章の1からお読みします。イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。娘たちは自分たちの神々に生贄を捧げるのに民を招いたので、民は食し娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルは バールベオルを慕うようになったので、主の怒りはイスラエルに対して燃え上がった。主はモーセに言われた。この民の頭たちを皆捕らえて、白日のもとに彼らを主の前にて晒し者にせよ。主の燃える怒りはイスラエルから離れ去ろう。そこでモーセはイスラエルの裁き司たちに言った。あなた方はおのおの自分の配下のバールベオルを慕った者たちを殺せ。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人が、その兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女とを二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は24,000人であった。ここでもですね、モセは民を清めて、そして自分たちのうちから罪を除き去るためのことを、その集会を開いて、そして民は天幕の入り口で泣いて悔い改めているところを、なおこの男、この殺された男はミディアン人の女を連れてやってきたんです、ね、民はモアブの娘たちとみだらなことをしてたのに、別の女を、異国の民族の女を連れ込んでテントの奥の部屋に入って、堂々と目の前で入っていくようなことをしていたんです。民はですね、一度乱れると、ああこれやっていいんだ、あれやっていいんだということで、ますます突き上がって、そして、その悔い改めの集会が起こってもなおその行いをやめず、むしろ突き上がることをみんなの前でやるような、そういう場合は、このように覗き去らなくてはならない。コリント人への手紙の中においても、パウロはあなた方のうちに父の妻をあなたの妻としているような者がいる、そのような者は私はイエスの名によってサタンに引き渡した。そのようにして、この改宗、この聖なる神の民の中からそのような悪を覗き去りなさい。それはたとえ親や兄弟であったとしても、そのようなものは除き去れ。そのようにですね、私たちのうちから悪は除き去らなくてはならないんです。イスラエル民族は神の民として、まず彼の祝福を全世界に受け継ぐものとして、アブラハムの子孫を通して全世界は祝福に入るんですけども、そのように神の民はまず自らを清めるべきなんです。私たちのうちに肉なる行い、例えば不正のことをして富を得た、その不正の行いとか、あるいは私たちのうちの神様に喜ばれない性質、そうしたものをまず除き去るということ、それがなくては私たちの力、呪いは去らないんです。このピネハスがこの男と女を釣る槍で刺し通したところ、神罰がこの時やみました。私たちの力、不正をがあるうちは、私たちのうちにまだ呪いがかかり、どうしても何をしてもうまくいかないんですという場合は、まず私たちの内側からそのような不正があるかないかを見て、そしてそれにもう気づいたのであれば、それは覗き去るべきなんです。新約においてもイエス様はですね、こういうふうに言っています。マタイの福音書の10章34節から39節まで、旧約でも新約でも書いてあるということは、これは私たち神の民は避けて通ることのできないことです。マタイの10章の34節から39節、 私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私はその人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。この39節の自分の命、この命という言葉はですね、プシュケというギリシャ語で、要するに自分の思い、意思、感情です。自分の思いや自分の意思、自分の感情をキリストよりも優先させるのであれば、そういう人はキリストのにふさわしいものではありません。むしろキリストのゆえに、あるいは御言葉にこう書いてあるがゆえに、自分の感情を捨て去るもの、自分の意思を従わせるもの、自分の思いを十字架に貼り付けるものは、むしろ命を自分のものとすることができます。今日のお話はちょっと厳しく聞こえるんですけども、しかし、御言葉に聖書がこのような性質のものである以上、まあ、私は正しく伝えなくてはなりません。あとは皆さん自身が、皆さんのうちの神様に敵対する性質、それを取り除くべきです。そしてそれを清め尽くした時、皆さんの力呪いがすっかり清め去って、そして皆さんを苦しめるあの状況、この状況が改善されていきます。皆さん自身のうちに呪いの源があるのであれば、相変わらずそれは皆さんの上に重くのしかかったままですけども、しかしそれを取り除くのであれば祝福がやってきます。どうか皆さん自身も心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛して、そうして豊かな祝福をいただく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたは民がなお乱れているのをご覧になり、金の格子を粉々に砕いて、それでもなおまだ裸の恥をさらし、敵の物洗いになっているものを、そのようなものがいるとき初めて、あなたは民を行き巡って、あなたの兄弟姉妹を殺せと命じました。本当に初めはちょっとしたこと、アロンがしっかりと手綱を握りしめて神の民を導いておれば、このようなことにはならなかったものを、私たちは何かと初めのこの取っかかりを緩めて、そしてその苦い根っこがますますはびこり、ますます手がつけられなくなり、そしてしまいにはこのような兄弟同士殺し合うということまでに発展してしまいました。しかし私たちのうちから罪を除き去るために、ここまで苦い根っこがはびこってしまった時は、このように辛い辛さが増し加わるようなことをしなくてはなりません。それゆえ主よ、私たち自身、初めの取っかかりのまだ根っこが深くないうちに、このようなものを取り除くことができますように。そして私たち自身が清く保たれて、この清い集まりのうちに、ますますあなたの御業をなさせてください。そして清められたものとして、 あなたの御用に足りる働き人として私たちを使わせてください。どうか一人一人の仕事場や家庭においてしっかりとこの純潔を保ち続ける私たちでありますように、そして純潔を守り、あなたのゆえに自分の思いや意思や感情を取り崩し、そして御言葉に従順した生徒たちの上にはあなたが目に見える豊かな祝福を与えてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。